ライフイズ知幸の幸せ漢方。さあ、この時間は知幸の幸せ漢方、知幸堂薬局赤座知幸先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
知幸先生、
はい、
くしゃみ鼻水、なんとなくムズムズが始まってきました。
そうですね、涙目も大変ですね、うん、皆さん、ね、今年も、去年の 4.4 倍の花粉の量が
微妙ですね、
はい、4.4 倍が出ておりました。
やっぱ多いんだろうなっていうのは分かりますけど、
はい、
毎年でも今年はすごい、今年はすごいって言われますよね、
うん、そうですね、うん、どのぐらいすごいのかわからないですけどでも皆さんのマスクのね、されている人が増えてきているなというのは実感しています。
うん、そうですね、はい、ま、この花粉と戦わなければならない春がもうそこまでやってきているんだなっていうのはとても感じます。
そうですね、私も寝る前には、うん、花粉症があるので、必ず漢方薬を飲んで寝るようにすると朝がすごく楽なので、皆さんまだ軽い方も油断せずに予防の漢方薬を飲んでみられると今年は楽に、
早め早めが、
早め早めでお願いいたします。
はい、またぜひ、そのアレルギーに関しても、はい、いつかねお話しいただきたいと思いますが、はい、さあ今日は、
今日のテーマは、はい、口内炎です。
痛いって思ったらできてたっていう、あれって本当いつの間にかできてますよね、
朝起きたら痛みたいな、
ね、うん、あとなんか物を食べてる時に、うん、あらひょっとして痛いからって思ったら口内炎できてるとか。
そうなんですよね、口内炎を経験したことがない方はすごく少ないと思います。本当、ね、ちっちゃいお子さんから高齢者の方まで、うん、口内炎っていうのは皆さん経験されて、うん、もうとにかく醤油とかね、
染みます
よね。もう食事の楽しみがいっぺんに半減されるという悪魔のような病気なんですけれども
病気なんですね、やっぱりね。
そうですね、はい、どのぐらいで天野さんになったら、
それが、はい、気づいたら なんかあれ、そういえば私口内炎だったよなっていう時もあれば、まだ治らんっていう場合もあります。
ありますよね、通常はですね、1、2週間で治るのが、まあ、平均なんですよ。
ほう、
結構長いんですけどね。
そうですね、
はい、うん、もうでき始めてから、うん、いろんなとこできますよね、うんうんうん、ベロの先から歯茎から、
あとこの辺、この辺、
頬の裏側で、下唇のところですね。特に小さいお子さんなんかがなっちゃうと、うん、お母様がね、食事作っても食べないとか嫌がるとかで本当大変なんですけど、いろんな原因が実はあるんですね、はい、昔は口内炎といえば、ビタミン B2、B6 不足だって、栄養不足と言われてたんですけれども、現代の世の中でですね、栄養不足の方はまあほとんどいないので他の原因があるんですよ。
そうなんですか、はい、私一生懸命娘にビタミン足らないからよって言って、あなたがお野菜食べないからでしょみたいなこと散々言ってきました。
そうですね、治すためにはですね、非常に大事な栄養素なので、ぜひぜひ野菜もたくさん食べていただきたいんですが、うん、今言われているのが、まあ、風邪やですね、ストレスが長引いて免疫力が落ちている。そうなんです。免疫力がなぜ関係するかというと、口の中ってね、皆さんご存知のように、まあ、雑菌というかウイルスや菌がとても多いのはね、歯医者さんなんかでね、
はい、
歯垢とか見られるとびっくりするような菌がたくさんいるんですけど、その菌が影響しないようにですね、口の中にはこう粘膜がしっかりと防御するためにできているんですが、それが風邪をひいたりストレスなどで、粘液が出なくなっていて、口内炎ができやすくなっている場合があります、はい、もう一つが暴飲暴食、偏った食生活が続き、まあ、栄養バランスが悪いということ、取りすぎですよね。そういったことがあります。で3番目には歯磨きを怠り、口の中が常に不衛生になっている方、これ結構歯が丈夫な方に多いんですけれども、磨かなくても、うん、ね、
磨かなくても
虫歯にならないっていう人もいらっしゃるんですよね、そういう方はなりやすいと思います
自信過多の場合ですね。
そうですね、それはいけません、はい、 あと今天野さんがおっしゃったように、うん、今花粉症とか、うん、鼻炎の方なんかは鼻が詰まってですね、口呼吸になられますね、そうすると口の中が乾燥してですね、菌が増殖しちゃうんです。
あららららら
あるいはあの鼻炎薬って口が乾きますよ ね、うん、で唾液ってその殺菌作用があるのは皆さんご存知なんですけど、この唾液が出にくくなってあの口内炎ができやすくなるっていう人もいらっしゃいます。
なるほどね、
はい、
様々な原因の中からこうね、あの、まあ、どれが自分に当てはまるかは分からない
そうなんです。でとりあえずなった場合は生活習慣をまず見直すところから頑張りましょう。
そこからですね。
そこからです、はい、でまず、まあ、睡眠はもちろんのこと、うん、まあ、疲労やストレスを軽減するということですね。簡単なようでなかなか難しいですね、はい、うん、で食事は香辛料や刺激物や、うん、あの熱すぎるものですね、うん、熱いものね食べちゃうとやけどしてそこからまた口内炎になっちゃいますの で、そこを気をつける、うん、から粘膜の健康を維持するための栄養群、うん、ビタミン B ですね、やっぱり
いるんですね、
はい、で亜鉛とかそういうミネラル群も必要なので、うん、そういったものを、まあ適度に摂っていただくことが大切になります。それからタバコやアルコールは直接粘膜を刺激しますので、うん、それも控えめにしてもらいましょう。で、歯磨きをしないで、まあ、口の中がちょっとね不衛生な方は、うん、歯磨きや、まあ、うがいを怠らず、うん、であのマウスウォッシュなどが、うん、まあ、の衛生的になるよっていう風にされているんですが、はい、まあ、マウスウォッシュも実はあの刺激性がありますので、うん、まあ、こういったところであとご紹介します漢方のマウスウォッシュがありますので、そういったものを使っていかれるといいと思います。
はい、まあ、でも本当に一回できちゃうと結構厄介なものですから、
うん、そうですね、
ならないようにしていきたいですけれども、うん、まあ、でもなった場合、うん、この、ね、漢方で早めにそこをこう通り
抜けていっていただきたい、はい、そうなんです。もうなんで漢方で口内炎っていうのはなかなか、うん、知られていなかったんですが、うん、実はあのがんの治療の現場でですね、あの抗がん剤を打たれた方っていうのは、うん、どなたもやっぱり口内炎になられるご経験があるんですね、はい、これやっぱり免疫力の低下なんですが、うん、私たちが想像する以上に、うん、お口の中に20個とか30個とか、うん、やっぱりたくさんできるんです。でそれもやっぱりどうやって対処してきたかというと、昔は局所麻酔剤って分かりますかね、痛いのであまりにも麻酔薬を口に含んでですね、感覚を鈍らせないぐらいしないととても痛い病気だったんです。そこに実はあの漢方どうだろうかと使われた先生がいらっしゃって、その中の一つに、半夏茶神湯という漢方薬があります。もともと下痢をされた方とか、やっぱり胃腸炎になった方が飲まれる漢方なんですが、この中に入っている生薬の一つオーレンというものがあります。それはベルベリンというあのまた成分が入っていて、これが口内炎粘膜の炎症を取るのに使われています。で、がん治療の現場でもこの半夏茶神湯をお湯に溶かして、でぬるくなった状態で、患者さんのお口の中に入れていただいて、うん、で飲むっていうよりはお口の中に含んでいただいて、そして粘膜につけていただくと、その抗がん剤の副作用である口内炎がかなり軽くなったというデータが出ています。
すごいですね、
はい、だからそういった、ま、経験も踏まえて、あのやっぱりあの自然なものでですね、できるだけその体に害のないもので治していくという考え方を、まあ、口内炎で今苦しんでいる普通に生活できている私たちも使わせていただければと思って今日紹介しようと思います。
はい、
はい、
今日お持ちいただいております半夏茶神湯、
はい、
あのこういう顆粒になっています。
はい、でこれを使われる時には、お家の中でお湯飲みに入れていただいて、お湯で溶かしていただいてちょっとずつ、はい、飲んでいただくといいと思います。
よく口内炎の軟膏とかありますよね。
ありますね、はい、
あの食べても大丈夫っていう、はい、あれちっちゃい時から娘がよく口内炎できたんで、こうやってチューブのやつをこう出してこう貼り付けるんですけど、すぐ剥がれるんですよね。
そうなんですよねであと気持ち悪いんですね、口の中がねちゃねちゃして。でやっぱりあのいい 安全って言ってもですね、うん、やっぱり何遍も繰り返している方は、うん、やっぱりお母様もお子さんの口の中にそういった軟膏を何遍も貼ったり塗ったりするのは心が苦しいと思うので、うん、ぜひあの自然なものがいいと思います。
そうですね、
はい、
これをだからお湯で溶かして、うん、口の中に含んで、はい、しばらくちょっとクチュクチュとか、
はい、そうです、していただくといいと思います、うん、ただ欠点はですね、はい、あの苦いんです非常に。だからとてもあの
どんな欠点があるのかと思いました、
やっぱり
その程度でよかったの。苦いんです。
例
えばお子さんだったらこれに、ちょっとお砂糖入れるとかっていうのは OK なんですか。
そうですね、蜂蜜とかですね、入れるといいと思います。でそれ以外にも今日お持ちしたのが実は、はい、笹のお茶ですね。さっきあの天然のマウスウォッシュって言ったんですけれども、うん、あのササヘルスっていうんですが、クマササっていうのはねご存知のように抗菌作用がありますね、はい、食べ物を包んだり、うん、あのいろんなことがあのできるんですけれども、口の中の雑菌を、うん、コントロールしてくれて、で粘膜を整えてくれます、うん、これは味がいいのでもしちょっと漢方苦手だなと思ったら、うん、あのこの熊笹のお茶のエキスをですね、直接綿棒でですね子供さん の, そのできてる
患
部につけていただく方もいらっしゃいますし、脱脂麺につけて、それをこのハブっていうんですか、うん、その間に挟んでもらうと、はい、あの非常に治りやすい
です。へ、以前あのこれの、はい、確か歯磨き粉をご紹介いただいたと思うんですが、はい、それの液体バージョンですね。
液体バージョンです、はい、でこの笹のお茶っていうのは毎日飲むことでですね、うん、あの口の中から飲むと胃に入りますね、うん、食道胃に入って、腸に入って肛門まで出るんですけど、うん、消化器系全てをですね粘膜をきれいに修復してくれるので、うん、実はその内臓っていうのは痛いよっていうふうに言うまではかなり我慢してるんです。口っていうのはねとても敏感なところなので、ちっちゃな口内炎できてもすぐ痛ってなりますけど、実は胃とか腸はできててもなかなか痛みを発しないんですね。だから口にできているだけで、あ胃もできてるんじゃないかな、腸もじゃないかなっていうふうに考えて、体全体を治していくにはこういった漢方薬を飲んだりお茶を飲んだりする方が、患部にねあの軟膏をつけたりペタッと貼るだけよりはずっとあの治しやすいというか、完全にこう元から治せるっていう形がします、
ね、確かに口から含むことによって、うん、まあ、全体に行き渡っていくっていう、はい、その実感がありますよね。
そうなんですよね、うん、本当にあの口に潰瘍ができやすい、まあ、口内炎って潰瘍ですのでね、胃にもできやすいです。
あ、そうなんですね。
はい、あとですね、漢方薬もその半夏写真と紹介しましたが、うん、陰鎮高糖とかですね、はい、はい、陰鎮高糖という漢方薬が、
漢字でどういう字を書くんでしょうかね。
そうなんですよ、
はい、難しいですね
難しいです。あの肝炎とかにね、あの使ったりする漢方薬なんですけど、はい、オーレンの量が多いですね。あとはですね、あの弱ってる方がですね、補充液等とか陸運士等とか、うん、はい、そういったものを使うこともあります、うん、あとね、あのベロっていうのは、うん、経絡っていうのをねよく漢方で考えるんですけども、ベロに症状が出てるときは心ですね、心と書きます、うん、あの心の臓器に、まあ、ちょっと影響があるとき、うん、どんなときかというとやっぱりストレスがあったりとか、うん、あの悩みがあったりするときなので、神小陽さんってよくご存知だと思いますが、
加える味と書きますね。
そうなんですね、はい、そういった漢方薬も口内炎に使うことがあります、うん、だから口内炎って、あ、食べ過ぎよねとか簡単に考えずにですね、うん、特に繰り返す方はもう一度自分の体を見直す、きっかけだと思って、感じてみていただければと思います。
心、ね、はい、に、ね、うん、作用しているということ で、しっかりとその心の部分っていうのが、はい、今どういう風にひょっとしてストレス抱えてないかなとか、なんか悩みないかなっていう部分にもつながってくる、
は
い、
そうですね、はい、あとまあご家族の方でもしがんの治療されている時に、あの口内炎とかそういうの悩んでいらっしゃったら、まあ、ぜひ先生に相談されたり、あるいは漢方専門薬局に来て少しあのアドバイスいただいたりされると楽に過ごせる方が多いの で、ね、あのぜひ利用していただきたいと思います、
はい、この熊笹の抽出液のササヘルスというものが、はい、とても口の中から、はい、そして臓器にへと流れていくということで、殺菌作用がある ということですね。
お茶ですね。
お茶ですね。
そうなんです。あとはあの天野さんもね、お嬢様に野菜って言われましたけど、やっぱりビタミン B2 と ビタミン C から亜鉛が必要ですので、そちらのものを、召し上がってください、
はい、
B2 ってなかなかね、何に入ってるんだろうと思われると思うんですけど、 うなぎとか、レバーとかから青魚に多く含まれているので、まあ、うなぎそんなに食べれないですね、
食べないですね、
レバーも難しいでしょうかね、
は
い、
レバー ねなかなかね、若い子とかね、
はい、だからやっぱ青魚になりますでしょうか、ね、うん、はい、あのしっかり召し上がってみてください、うん、ビタミン C は今イチゴの時期ですね、はい、イチゴを少し召し上がってもいいかなと思います、うん、はい、から亜鉛は今旬のですね、牡蠣ですね、もう今の時期が、まあ、本当最後ですけれども、ああいった海のものですね、しっかり食べていただきたいと思います。そうやって予防してください。
はい、わかりました、はい、今日は、はい、口内炎について、お話をいただきました、
はい、
しっかりと皆さんも予防をまずね、していただくことも大事かと思います。食べることも意識しながら、これは何に効くかなとか、はい、どこに効いてるかなとか意識しながらね、
はい、
お食事召し上がっていただくことも大事かなと思います。
はい、
はい、しっかりと、この時期まだまだ風邪とかね、はい、季節の変わりですもんね。
そうなんですよ、花粉症の人もね、薬飲みながら口が乾いたら、はい、漢方を飲んでください。
わ、はい、かりました、はい、中期の幸せ漢方は、中期堂薬局赤座中期先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。